ラジオ日経リスナー感謝デイ、
やったり体らしい。
皆さんこんにちは、田中由紀です。2019年上半期、個人投資家にとっては判断に迷う相場だったのではないでしょうか。年始いきなり2万円割れでスタートした日経平均株価は、その大発会が最安値となってしまいましたが、変動幅は3200円余り。指数だけ見ると強い相場という印象はなかったですね。株価指数がピリッとしない中でも、個別銘柄投資で利益を上げている投資家は確実にいました。個別株投資で利益を上げる人とそうでない人の差は一体どこにあるのでしょう。個別銘柄情報に特化し、どの銘柄をいつ買っていつ売ったらいいのか、ここに20年間こだわり続けてきたのが特別番組、やっぱり株が好きです。年2回放送の準レギュラー番組として、今回41回目で、かつ令和最初の放送です。今日は4人の銘柄マスターが注目銘柄をピックアップし、徹底的に掘り下げて解説します。それでは今回注目銘柄をピックアップする専門家4人の銘柄マスターをご紹介しましょう。まずトップバッターは、金曜朝の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家朝倉圭さん、そして番組では月1ゲスト経済ジャーナリスト山本慎さんです。2番手は、投資情報サイト海と風からバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんです。3番手は辛口評論家えんちゃんこと遠藤正幸さんです。さて、ラジオ日経第1は、今日7月15日海の日、ラジオ日経マネースペシャルリスナー感謝デーと銘打って、マーケット関連特番を一挙8時間オンエアしています。今回豪華景品が合計100名様に当たるキーワードクイズプレゼントを実施しています。番組の最後に応募方法など詳しいお知らせがあります。お聞き逃しなく。それではやっぱり株が好き、張り切ってまいりましょう。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りします。やっぱり株が好き、トップバッターを飾るのは、毎週金曜朝8時45分から放送の人気番組株式フライデーでおなじみ経済評論家の朝倉圭さんです。朝倉さん、こんにちは。
こんにちは。
そして株式フライデーで月1回第3金曜日にご出演中の経済ジャーナリスト山本慎さんです。山本さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、朝倉さん、山本さん、今回がもう年号が令和になって最初の特番なんですよ、これが。
いやー、もう私は令和になったら相場になるって言ってたんだけれども、はい、たまたま最終日にトランプさんの事件があって、はい、こういう風になってしまって袋叩きにあったんだけれども、はい、だけども、気持ちは変わらないですよ、はい。考えてみてくださいよ。もう平成時代。こんな株が下がるなんてことは人類史にありえないんだから。はい、時代が変わったっていうことで、令和は株高の時代ですよ。これは歴史から見てもわかるし、はい、第一に日本株のこの割安さ、はい。昔知ってる山さんもね、山専務よく知ってますけれども、何しろあの当時は 1% 金利はないし、もう配当なんかなかったんだから、それは預金利回り 6% もあって、みんな株ばっかり買ってて、で、あんなことになっちゃったんだけど、今見てくださいよ。もう有料株 5% の配当利回りが山ほどあって、世界中は何にも買うものがなくて、マイナス金利まで債券買ってるのに、どうして株を買わないんですか。こんなアンバランスがあるわけなくて、これは令和時代のどこかで、いいですか、はい、爆発的に訂正されますよ。爆発的にです。
爆発的ですか。
勝利者はストックホルダ
ーまあでも、それにしても日本は今こんな状態ですけれども、ニューヨークの方はすごいことになってきてますけども、どうなんでしょうね、これから先も。
ニューヨークもね、今までですとやっぱりリズム的に下がるかもしれないという、まあ感覚はあるかもしれないんだけども、はい、時代が変わって、要は、お金の逃げ場がないということと、株が下げると景気が悪くなるという絶対的なことが今あるわけですよ。はい、で、トランプさんも株はものすごく気にしてますね。FRB 今回見てくださいよ。株が史上最高値で、 金利を引き下げるんですよ。ありえない決断ですよ。要は時代なんですよ。で、今のいろんなね、Google にしても Apple にしても、まあ、いろんなさ、その Facebook にしてもそうですけども、設備投資がいらないですよ。はい、そんな工場、まあ、持つわけじゃないじゃないですか。金がどんどんどんどんどんどんどん余ってきて、一体どこに金投資するんですか、だから、当然、その消費を盛り上げるのが株というのがあるわけだけども、この流れというのが、もうおそらく相当にならないところから、しかも、PR で高いわけではありませんよ、さして。まあ、17、8倍ですから安いとは言えませんけれども、アメリカの調子もそうですけれども、まして日本は先ほど言ったように安いということで、やっぱり株本位制、新たに変わった株本位制っていうのは背景にはあるというふうに見た方がいいと思いますよ。もちろんいろんなアクシデントがありますから、それは突発的なことはあるかもしれないけども、当局は常にこの株価を気にしながらですね、ここに向かって金融政策を決して表では株を見ながら金融政策を取るとは言わないけれども、現実にはそういうところが見えてるわけで、私はこの流れというのはまだまだ続くということで、株に弱気になるべきではないと思いますよ。
弱気になるべきではない。強気ということですね。
もちろん今言ったように安いんだから。上がんなくたって 5% 配当取れる株が山ほどあるんだから、寝てればいいじゃないですか。
それともう一つ気になるのがもうあと少しなんですけれども、参議院選挙っていうのがありますよね。その結果というか、これから先どうなっていくんでしょう。
いやー、もう選挙があってガラッと変わるっていうのはよくあることだし、政局が一番安定してるのは日本ですから、はい、こういうふうに見るとですね、来週いわゆるこの放送があった後、選挙の予想も出てきましたよって、おー自民党勝利ですかっていう中でね、やっぱり相場がガラッと変わるという可能性も十分あるというふうに思いますよ。
山本さんいかがでしょう。
今アメリカ長期金利がまあ10年債 2% 前後なんですけど、はい、やっぱりね、まあ駅回りって言って、株の配当を利回りに直すとやっぱり 6% ぐらいあるわけですよね、はい、でそうなるともう自然とやっぱり金は高きに流れるってことで株に行きますよね、で日本もね、その今確かにその銀行の持ち合い会社減ったとはいえ、まだここに来てやっぱり地銀がかなり やり始めたっていうことと、はい、それからやっぱ個人はそんなには買ってないわけですよね、で、まあ今一番の買い手っていうのが自社株買いですよね、はい、発表ベースで9兆円ぐらいだと。それから日銀は6兆円買うということで、もう時給関係はもう、なんて言うんですかね、過去、この30年ぐらいで本来は一番いい時給関係にあるにもかかわらず、やはりその、弱気の人が多いっていうことですね、それからトランプさんの存在があるっていうことで、はい、どうしても株に流れにくい状況ではあるんですけど、やっぱり、なんて言うんですかね、その、例えば GPIF、これ皆さんの年金で買ってるお金ですよね。これがですね、今、スタート時っていうか、株の配分を日本株25、海外株25に 50% にしましたよね。あの段階から運用成績すごい良くて、今資産残高が30兆円ぐらい増えてるんですよね。で、今、その、アメリカ株ではマイクロソフトを相当買ってて、マイクロソフトって去年の10月の高値からもう2割以上上がってるんですよね。だから GPIF の運用成績、かなりアメリカのそのテック企業ね、いわゆるガファって呼ばれる、銘柄群、相当その、我々の年金の増加には貢献してくれているわけですよね。まあ、いろんな意味でやっぱり、どうしてもその、債券投資が難しいですから、やっぱ株に流れる流れは変わらずと思いますね。
まあ、お二方とももう株にということでお話伺いましたけれども、この後お知らせを挟みまして、いよいよ皆様が注目してらっしゃる銘柄に入ってまいりたいと思います。朝倉慶の株式フライデーは金曜朝8時45分からラジオ日経第一で好評放送中。経済予測のプロフェッショナル朝倉慶が金曜寄り付き直前に中長期スタンスの株式投資で重要なポイントをわかりやすく解説。放送後はラジコタイムフリー、ポッドキャストで配信します。毎月第3金曜はゲスト山本慎さんと対談。 朝倉慶の株式フライデーは金曜朝8時45分から生放送。それでは後半に入ってまいります。朝倉さん、山本さん、注目銘柄と投資戦略について具体的にお話しいただけますでしょうか。お願いします。
そうですね、まずやっぱり貿易摩擦関係ないところというところと、フレッシュな銘柄ということですね。やっぱりね、はい、そういう意味では直近上場銘柄ということで、33、これね、今まさにここで決算発表してびっくりしたんですけれども、赤字予想が相当1億円ぐらい減ってるんですよね。もともと赤字から始まって、まあ売上どんどん伸びて良くなるかってメッシュソフトの会社ですけどね。ね、それが四季報予想ですと、まあ、今期2020年の5月期も赤字の予想だったのが、なんと会社が予想を出してきたのは、四季報予想売上120億に対して138億、それから、2020年の5月期の利益予想7億2400万というふうに出してきました。これ相当私はね、この上場する前から、この会社面白いな、メッシュ予想自分で使ってるというのもありますけれども、それから上場前からね、やはり、この新規公開でも、まあ、外国人投資家が3割以上持ってたので、相当やはりですね、注目されてた会社なわけですよね。まあ、時価総額も1700億近くある銘柄ですから、東証一部と遜色ないという中で、今回の決算これ強烈で、私これ、まあ、連休後ですね、この放送の後、面白い相場が出るんじゃないかなというふうに期待しますよね。
はい。
もう一つ、やはり直近銘柄っていうのは今言ったように、しこりがないという意味で面白いんですけれども、UPR ですね。
はい。
これも非常に地味な会社でね、まあ、いわゆるパレットっていうフォークリフトで運ぶこの下に置くようなものをやってるんです。このレンタルやってる会社で、いかにもこういう会社も鈍らしくて、はい、まあ、と思うかもしれないけれども、これがやはり伸びてるわけ、人手不足じゃないですか、はい、今やっぱり建設会社そういう中でどんどん伸びてるわけです。これも決算がまたすごいわけですよ、ね、まあ営業利益の方が5億2000万という予想だったのが7億6000万になっちゃった、7億600万になっちゃった。それから経常利益が7億2400万の予想が9億4300万で出してきたということなんですよね。通期の予想なんですけども。まあ、ちょうど、スリークォーター目なんだけれども、はい、見事に情報修正してきて、おそらくこれでも多分保守的な予想なんではないかなというふうに思います。一株利益が329円の予想が409円にしてきたということで、直近上場でこれだけ強烈にですね、情報修正したっていうのは私は面白いなと思いますね。
はい。
それからね、もう一点、やはり今のリスクっていうのは、私先ほど言いましたね、山本先生も言ったけど、株は買うべきだと思う。安いからですよ。単純に安いから買うべきだと思うんだけども、リスクがあるからみんな買わないわけで、それは事実なわけだ。それはその通りです。だけれども、まあ、この、そのリスクの中で今一番大きいと思われるものが、イランの問題じゃないですか。で、このアメリカとイランのこの流れを見てるとですね、やはり軍事衝突する可能性っていうのはやっぱり否定できないんですね。これが何パーセントかっていうのはちょっとわからないんだけれども、確率はそんなテールリスクと言われるほどものすごく低いというほどではないと思うんですよ、
はい、
となるとですね、やはり株を買いながらもですね、ある程度そういった形に対してのいわゆる備えというのも必要だと思うんですよね。で、私が思うには、この何かがあって、ホルムズ海峡封鎖に近い状況が起こる可能性っていうのは捨てきれないと思います。で、仮にホルムズ海峡が、封鎖実質通れないということになった場合には、今のシミュレーションですと、原油価格が100ドルを超えると、WTI ね、そういった予想が出ていて、それもあり得ないことではありません。っていうと、原油が倍になるっていうことはですね、それに付随した銘柄群なり、そういった危機の時に上がる銘柄群っていうのはあるわけですよ。その辺のとこを抑えながらですね、他の株を投資するのがいいんではないかなというふうに考えてます。で、原油が倍になるっていうんだったら、そのままそれを倍に取れる銘柄っていうのもあるかもしれないんだけども、まあそういったものを掴みながらやるんであれば、それは他の株を買ってても十分、まあいわゆるヘッジは効くんではないかと思いますね。 そういう意味では私は今回は国際定石と住友金属鉱山ですね、2銘柄だけ上げておきますけれども、はい、これは皆さんの中でそういう銘柄探せばいくらでも、いくらでもではありませんけれども、ありますので、その辺の銘柄見てもらいたいと思う、いいと思うんですよね。で、ちなみに国際定石の場合は PR は 11.9 倍ですし、PBR も 0.5 ありませんからね。安いんですよ。それからまあ、インドネシアの方で、いわゆる LNG ですね、天然ガスの多くの話もインドネシア政府と決まったということもありますので、まあ材料は豊富ですし安いですから十分だと思いますよね。それから住友金属鉱山ですね。はい、こちらはですね、やはりかなり下がってきてて、今、ちょっと上がってきてて3100円ぐらいのところなんですけれども、まあ高値は5500円ですから、これ、昨年の1月ですね。ですから半値近くになったわけだ。で、ちょっと上がってきたところということと、あとね、ニッケル価格が今じわじわじわじわ上昇してるんですよ。あのね、インドネシアの方でやっぱりこれ、あらゆる、まあ、穀物なんかもそうなんだけども、気象がおかしくなっちゃって、それで搬送ができなくなっちゃったとか、いろんな問題が出てきてるわけですね。そうなると、これニッケルには非常に敏感ですから、住友金属鉱山は。そういう意味でも面白いということと、やはり、地政学的リスクということで、金相場を持ってますからね。そういった、形も動いてきたということで、これも PBR0.8 ということですから、安いなということで、買ってて十分ということで、ヘッジにもなるということですね。
はい。
それから、最後、この特番でね、前回ね、私が井の一番に挙げた銘柄は NEC だったわけですね。
はい。
これは、まあ、その、材料がどうのこうのっていうよりも、やはり、この、米中の問題がなかなか片付かないで、これは覇権争いだから片付かないわけですよ。うん、しかも、今回、ファーウェイの問題で、アメリカは強力にですね、ファーウェイ潰しということでやっていますけれども、5G で覇権を取られるわけにはいかないわけだ。だからこれは収まることは多少収まっても収まることはないわけですね。おそらく。そう考えると、この、そういった見方に基づいて、日本の通信業界のナンバーワンである NEC には追い風が吹きますよと、はい、いうことを言ってですね、ずっとまあ、去年からですね、この株注目ということでやってきたわけですけども、うん、現実にずーっと上がってきまして、
ね、
この間びっくりしましたけど、なんと大和証券が目標株価8100円、これもびっくりしましたけど、構造改革が進むということですよね。それからまあ、顔認証とかいろんなことをやってるということもあるんですが、業績もかなり良くなってきて、PR もね、波の PR になりつつあるということなんで、これはやっぱり今の、いわゆる、経済環境、政治環境を見るとですね、引き続き、前回に引き続きこれも注目ということで、5銘柄あげましたけど、
はい、
うん、面白いと思いますよ。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは山本さん、いかがでしょうか。
はい、まあ僕はどっちか言うとですね、まあうがった見方な銘柄のが多いんですが、まずはユニゾホールディングス、
はい、
これ HIS がね、10日にいわゆるまあ敵対的 TOB、 まあ敵対的かどうかはまだわからないんですが、発表して、まあ、発表前の株価1990円に対して3100円、 56% のプレミアムつけて買うというふうに発表したんですよ。
はい。
そしたらもう2日連続ストップ高で、先週金曜日は抜いてきてるんですね。その3100円、3130円まで上がってきて、そのじゃあ3100円超えてちょっとおかしいじゃないかと思う人いるかもわからないんですが、実はこのユニゾの一株純資産ですね、これね、帳簿上の一株純資産は約3300円なんですよ。
はい。
ところが、これ有価証券報告書に含み益が記載されてまして、それを加えると7280円もあるんですね。
はい。
含み益4000円ぐらいあるんですよ。だから、まあ、56% アップの TOB 価格3100円の2倍以上の実質純資産だ。
うん、
だとすればですよ、これいつものパターンなんですけど、まあ、プロ投資家と言われるね、物言う株主とか、そういう人たちが、どんどんその価格を釣り上げていく局面に入る可能性あるぞと。うん、で、まあ、HIS が、TOB 価格を引き上げるかどうかちょっとわからないんですが、8月23日までが、まあ、TOB 期間なんですね。
はい。
だその間に、まあ、大体この3100円近辺で買って、8月23日までに売れば、かなりリスクが限定されるんじゃないのかな。その代わり、その上に行かない可能性もあるわけですよね。ただ上に、かなり、まあ、上はかなり余裕があるわけですね。7280円が含み、まあ実質純資産ですから。
はい。
ちょっとね、テクニカルな取引になりますけど、ね、投資になりますけど、ちょっと面白いなと思いますね。まあ、動かない可能性も結構ありますからね。はい。それはちょっと、念頭に置いていただきたいんですが、
はい、
続いてその、仕掛けた HIS ですね。
はい。
これ、実はその10日にユニゾの TOB 発表して、そこで年初来安値つけてるんですね。やっぱりね、今、なんていうんですかね、その、やっぱ日本は人口が減ってますから、はい、まあ、ユニゾの主力はその、まあ、格安旅行、まあ、旅行代理業なんですが、あと、ハウステンボスの運営と、それから変なホテルに代表される
、はい、変なホテル、ね、
ホテル事業ですよね。はい、で、今回このユニゾを買ったのは、要するにホテル事業を強化するためだということで、
はい、
まあ、ユニゾを買って、業界トップ10入りを目指すっていうふうに、澤田所長言ってましたけど、はい、まあ、それが目的なんですが、まあ、実際、M&A が成功すれば、業績も多分かなり伸びるし、それから HIS はそのもう18年、開園以来18年連続赤字だった、ハウステンボスを買収初年度で黒字化させてるんですよね。はい、だからやっぱりその、澤田社長の手腕、まあ、かつてね、ベンチャー三重視と言われて、まあ、ちょっとかなりね、年取っちゃいましたから、最近はね、もてはやされるってことなくなりましたけど、
はい、
相当その経営手腕評価されて叱るべきだと思うんですよね。だからちょっとその、このユニゾに絡めて、HIS 本体の方も少し、見直されるんじゃないかなと思います。
はい。
で、続いてワークマン。
はい。
これはですね、これ3月に、テレビ東京でね、ガイアの夜明けっていう番組で、
ありましたね。
進撃のワークマンと題して、かなりワークマン特集やったんですが、まあ、その後、バーンと株価上がりまして、まあ、そこが高値で、じりじり下がって、で、今月に入ってまた反発してきてるんですが、これね、ワークマンプラスっていう、まあ、新業態ですね。アウトドアウェアとかに特化した新業態を、いわゆる都市部、ワークマンってまあ、僕は栃木に住んでるんですけど、田舎の方に行くといっぱいあるんですよ、ワークマン。やっぱり職人御用達の店ですから、はいはい、吉幾三さんの歌でね。
そうですね。
こうみんなでワークマンってありましたけど、やっぱ都心部にあんまないんですね。で、このワークマンプラスは、立川に去年の9月に第1号で出店したんですが、はい、もう大人気で、今16店かな。で、来年3月までに68店まで増やすっていうことなんですけど、はい、このアウトドア商品、アウトドアウェアって結構高いわけですよね。
はい、
僕もファーストダウンだとか、そういうのを買ってるんですが、まあ、どっちかっていうと、まあ、蒸れないとかね、風が入ってこないとか、すごいその、高機能なものなんですが、はい、ワークマンで売ってるのは、あんまり遜色がなく、機能性に関してはもう全然遜色がないし、むしろこっちのは高機能だと思える商品もある上に、やっぱ価格がとんでもない安いと、いわゆるファストファッション並みの価格で売ってるわけですよ。
はいはい。
で、しかもその、ワークマンで売ってる、品目、今1600か1700アイテムぐらいあると思うんですけど、うん、そのうちの2割ぐらいを厳選してワークマンプラスで大量出店していく公算なんですね。
はい。
で、基本的にはワークマンで売ってるものを売りますから、うん、ワークマンプラスでいわゆる職人さん以外の人たちね、若い人たちに認知度が高まると、そこでも本体のワークマンも相当売り上げ伸びるぞ、で、面白かったのはですね、6月の既存店売上高が3割ぐらい伸びてるんですね。既存店売上高ですよ、これね、恐ろしいことで、大体既存店売上高っていうのは、マイナスになるものなんですよ。で、新店でカバーしていくわけですね。
はいはい。
で、これがやっぱりね、この SNS 効果って言いますか、ここはその、まあ、ブロガーって言いますか、まあ今インフルエンサーっていうらしいんですけど、に、結構その自社製品を宣伝してもらうっていうかね、そういう取り組みをやってて、やっぱネット上で相当人気が、上がってきて、で、だけどまだほとんどの人がワークマンでそういうものを売ってるってこと知らないわけで、これかなり面白い。だから、僕は先月、まあ、この番組っていうかね、特番じゃない、レギュラーの番組の方で神戸物産取り上げたんですけど、神戸物産も伸びてますけどね、利益率が高くて成長力があってですよ。あんまりないんですよね。で、米中鈍感株だと。この米中貿易戦争じゃあんまり関係ない銘柄と、かなり希 貴重な銘柄じゃないかなと思いますね。はい。続いて、リクシルビバ。
はい。
これはね、ちょっとプロ向きと言いますか、リクシル、先月の株主総会でね、創業家の牛尾田さんが退任して、瀬戸さんが返り咲いたわけですよね。
はい。
で、社外取締役、取締役14人のうち10人社外取締役が占めるようになったと。で、瀬戸さんはそのもう売上よりも利益重視でいくっていうふうに宣言してるわけですよ。
はい。
で、そうなると、このリクシルの子会社であるリクシルビバですね。これはですね、過去4年間連続で営業利益100億円以上あるわけですよ。で、持ち株比率 52%。っていうことは、これを買収すれば波風立てずに、だいたい利益率上げるっていうのはリストラでが手っ取り早いわけですよ。リストラ、人を切ったりね、その赤字店舗減らしたり、はい。でもやっぱりそれ波風立ちますから、やっぱりその、もう子会社を 100% 子会社化すればですよ、いわゆる外部株主に流出した利益をそのまま本体で計上できるわけですから、はい、手っ取り早いなっていうことで、これ結構面白いんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございました。それではここでお二人に取り上げていただいた銘柄、もう一度ご紹介いたします。まず、朝倉さんが取り上げてくださったのは、コード番号4443、東証マザーズ33、7065、東証2部、UPR、1605、東証1部、国際石油開発定石、5713、東証1部、住友金属鉱山、そして6701、東証1部、日本電機 NEC を取り上げていただきました。山本さんが取り上げてくださった銘柄は3258東証一部ユニゾホールディングス、9603東証一部 HIS、 7564ジャスダックワークマン、3564東証一部リクシルビバを取り上げていただきました。ありがとうございました。さあ、それではここで朝倉さん、ね、
株主の時代ですよね。
そうですね。
安いんだから、
はい、
株価、
はい、
株主、
はい、
令和、
はい、
本当に勝利者ですよ。このラジオを聞いてる人、株を買う人、この人たちが新しい勝利者。というわけで、明日からも頑張っていきましょう。
はい、それでは力強いお言葉をいただいたところです。お話は経済評論家朝倉圭さん、そして経済ジャーナリストの山本慎さんでした。朝倉さんと山本さんがご出演中のレギュラー番組、朝倉慶の株式フライデーは、毎週金曜朝8時45分からお聞きのチャンネルで放送中です。ぜひお聞きください。続いては株式情報サイト海と風を運営するバランス投資顧問株式会社から投資情報室室長丸山明夫さんです。丸山さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
バランス投資顧問はインターネット配信をするようになって15年、釣り人、桃太郎、風の丸山が株式先物の投資情報を配信中。丸山さんは昨年の年末にも出演されて、今回は2回目のご出演ということですが、ここでちょっと簡単に自己紹介もう一度お願いできますでしょうか。
はい、私は証券会社日本橋で営業を8年やっておりまして、
はい、
その後証券会社などで株式ディーラー、運用部で、16年ぐらいやってきまして、昨年バランス投資顧問に、入ったっていうところですね。
それではまず相場全体のお話からお聞かせいただきたいと思うんですけれども、2019年前半の相場を振り返るとどんなマーケットだったと言えますでしょう。
そうですね、トランプさんがね、
はい、
いろいろ SNS とかでね、とんでもない発言というか、僕はいつも、マッチポンプ政策って言ってるんですけど、自分でね、なんか SNS で発信して、ちょっとなんか悪く捉えられたなと思うと、すぐなんかそんなこと言ってないよみたいな、火消しに入って、自分で火つけて自分で消すような、そのたんびにね、マーケット関係者は揺れ動いて、株式も、そのたんびにドスンと下がって、結構ね、いい雰囲気になってくると、そういうことが起こるので、ここ最近の売買代金も、ちょっと2兆円を割れて、 まあ、昔から証券会社の採算ラインが2兆円って言われてるので、まあ、やっぱり2兆円割れてるようだと、まあ、証券会社も、まあ、ちょっと厳しいのかなと。で、実際、まあ、知人とかでね、まあ、証券会社営業マンとかいますけど、
はい、
まあ、なかなか厳しい現状を伝えてきてますし、まあ、まあ、ここ、まあ、やっぱり、昨年の年末にかけての下げが、まあ、ちょっとまだ尾を引いてるかなっていうのがね、やっぱあって、まあ、日経平均はね、昨年末よりは全然回復してるんですけど、まあ、お客さんが持つ普通の個人投資家さんがね、もう保有していただいてる銘柄はあんまり戻っていないと。だからまあ、結局指数銘柄は、まあ、しっかりしてるけれども、うん、他の、まあ、他何千ってありますから、
はい、
そちらの方は、まあ、ちょっといまいちかなと、全体的には。まあちょっと寂しいですね。
うん。まあでも、日本のこの日経平均株価を見ても、本当狭いところで動いてるっていう感じで、なかなか、わっていうような感じにはなれませんよね。
そうですね。だからまあ、まあ来年から、いよいよ例えば 5G 事業が日本でも始まって、はい、まあその辺の、まあこう、テーマ株じゃないですけど、はい、そういう、まあ、なんかね、柱となるようなね、
はい、
銘柄が出て、しっかりね、上がってきて、まあ、マーケットの裾野が広がるようなね、動きが出てくれると本当はありがたいんですけど、まあ、なかなかね、まあ、5G 事業もね、これから日本が始まって、まあ、数年で 5.5 兆円規模の、まあ、事業ですから、
はい、
本来だったらね、もうちょっとマーケットが、5G 関連って言って、いろんな銘柄に波及してってもらってもいいんですけどね、なかなか、いかないですね
。まあでもそれにしても他の国のことを羨んでも仕方ないかもしれませんが、今のニューヨークの上がり方といいますか、なんだか羨ましいなと思ってしまうんですけれども。いや
本当にそれはね、どんどん最高値をつけていっていただいて、ただまあニューヨーク市場もね、よく見ていただいている方はわかると思うんですけれども、まあ指数銘柄が強いだけで、小型株というものは、ちょっと元気がないっていうのが米国市場なので、まあその辺日本株も少し似てるかなっていうのが、まあ感じてはいるんですけどね。
まあでもいろいろほら、上がるときはバラバラに上がるけど、下がるときは一緒にストーンと下がるなんてよく言いますけども、
はいはい、
ニューヨークに対してはちょっと懸念材料とかそういうのってのはご自身で感じてらっしゃいます？
やっぱありますよね。要するに、アメリカ企業も負債は結構多いんですよね。はい、でも、その中、どんどんどんどんマーケットにお金が入ってきてるので、まあどうしても、株価というものは上がっててくれてはいるんですけども、まあどこかで、まあバブル崩壊じゃないですけども、
はい、
まあ落ちる可能性は、まああるといえばありますよね。まあずっと上がるものではないので。
そうですね。
ただまあ、急落するとね、
はい、
また戻ったりするので、
はい、
まあどういう下げ方というんですか、そういうところではまたね、チャンスはあると思うんですけど、なかなかね、ちょっとトランプさんのあれもよくわからないですし、難しいですよね。ただまあ、景気は良さそうなんでね、数字だけはね。
はい。はい、まあいろいろと私たちも目を配ってこう見ていかないといけない、ね、ということかもしれませんね。はい。それでは今後の予想ということなんですが、全体どのように考えてらっしゃいますか？
まあ今年最大の、
はい、
上げがあってほしいなと思われるのが、
はい、
まあ選挙参院選がありますので、
ええ、
まあその参院選後、
はい、
参院選後に、まあ、期待したいなというところがありまして、
はい、
まあアベノミクス始まって参院選ここ2回やっておりまして、まあ2013年と2016年と。
はいはい、
で、2013年は、まあ、その後、日経平均は 25% 上がってからの調整。
はい。
で、2016年は約 30% 上がってからの、まあ、調整っていうことで。はい、まあ、当然、アベノミクス8000から始まってますので、まあ、それぐらい上がってるのは、まあ、当然なんですけども、うん、まあ、ここで参院選ですので、まあ、結果はね、蓋を開けてみないとわからないんですけども、
はい、
まあ、参院選ってことは、まあ、アベノミクスは継続なんで、今回のね、参院選後も、20% ぐらい上がっていただくと、まあ、2万6千ぐらいになりますし、30% 上がると、2万8千ぐらいになりますから、
は
い、それぐらいのね、上げを、まあ、ちょっと参院選後、
はい、
期待したい と思っております。
私も期待したいです、それではお知らせの後、いよいよ注目銘柄伺ってまいります。バランス投資顧問では本日出演の丸山明夫による風の丸山ウェブセミナーを毎月開催しています。次回開催は7月31日水曜日午後4時からです。配信時間に都合が悪くてもオンデマンド配信をお聞きいただけます。初めての方でも聞きやすい内容で毎回熱を入れて臨んでいますので、ぜひご参加ください。詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイト右のバナーをクリック。または電話 092-524-5571 092-524-5571 まで。バランス投資顧問株式会社は証券取引、金銭、有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。それでは後半です。丸山さん、注目銘柄の解説をお願いします。
まずは、最初に3835の e ベースを紹介したいと思います。はい。同社は、商品のね、食品ですね。はい、食品の、パッケージの後ろに成分ですとか、アレルギーの成分ですか、まあいろいろ書いてあると思うんですけども、そこのパッケージをね、やってる会社でありまして、参院選後、いよいよ次の国会で、この食品表示法の改正が議会で採決されそうですので、はい、まあ同社はこのパッケージをね、開発してる会社なので、はい、恩恵があるのではないかなと思いまして取り上げております。で、まあ当然ね、主力商品がございまして、ここにも、その主力商品の商品表示法の経過措置期限がね、まもなく控えて、まあそれが期限が切れますので、はい、それが入れ替わるということでね、まあ当然入れ替われば、まあ新しいビジネスというか、まあ新しいことがまた始まるということで、はい、でまあ当然業績はね、8期連続最高益更新中ということで、はい、まあ業績にもね問題がないということでご紹介させていただきました。で次にですね、はい、6745の放置機、はい、これ東証一部の銘柄なんですけども、同社はこの日本初の火災放置機メーカーであります、はい、高いクオリティを堅持するために研究開発して製造から販売、施工メンテナンスまで、まあ、一貫体制で取り組んでいる会社ですね。で、まあ、同社いよいよね、この日本、まあ、火災放置機なんですけども、日本から世界へ総合防災メーカーとしてね、目指す動きを、昨年社長が交代しまして、はい、今現在 15% を海外輸出率してるんですけども、それを 40% 台を目指すと、ということで、まあ経営戦略として、まあ海外への、中規模大規模向け火災受信機を投入して、この売り上げを伸ばしていくと。
はい、
で、まあ、現在予想がだいたい 15% から増えていくと、まあ、800億ぐらいなんですけども、これが 40% 台になると、売り上げが1000億を超えてくるので、
はい、
まあ、売り上げが伸びるということは、うん、まあ、業績も伸びていくということに値すると思うので、同社銘柄は、なかなか面白いんじゃないかなと思います。
はい。
で、最後は、4442のバルテス。
はい。
これ、まあ、最近近年ね、国策の一つであるキャッシュレス化。
はい。
キャッシュレス化は確かに便利でありますが、まあ、この間のね、まあ、つい最近のセブンペイですよね。セブンイレブンのね。
そうですね。
まあ、サイバー攻撃を受けて、まあ、わずか数日のね、短期間で、まあ、5000億近い、被害がね、
はい、
起きてしまったわけですけども、まあ、これから日本はやはり、インバウンドも重要視されるでしょうし、
はい、
外国人旅行者に日本に来ていただいて、まあ、お金を落としていただくということも、まあ、成長の一つだと思うんですけども、
はい、
まあ、やはりそういう観点からするとね、このキャッシュレス化っていうものは、国策ですから、それなりに、 働いてもらいたいんですけども、うん、ただ今回みたいにね、やっぱサイバー攻撃で、まあ、出すのはいいんですけどね、毎回被害が出るっていうのは、
ね、
まあちょっと困ったものなんで、うん、まあ確かにこのサイバー攻撃っていうのはいたちごっこだとは思うんですけども、どんなにね、まあ、セキュリティをかけても、すぐサイバー攻撃する人たちはね。
そうですよね。
攻撃してきますので、うん、まあそれをね、まあ常に、まあ攻撃されても新しいものをどんどん出して、
はい、
サイバーテロを、まあ守るということは、そのセキュリティは必要不可欠なものではないかなと思いますので、
はい、
まあ同社はね、そういうセキュリティを、まあ製品の不具合をね、見つけたり、品質向上で必要なことをやってる会社なので、
はい、
まあ同社を、まあ今後、まだ新規上場してまだ間もないのですけども、まあこれから、まあそういう必要不可欠なことをやっていく会社ではないかなと思いまして、
はい、
紹介させていただきました。
はい。今日は3銘柄取り上げていただきました。まず、3835東証一部 e ベース。6745東証一部放置機、4442東証マザーズバルテスの3銘柄です。さて、丸山さんはいつもセミナーなどを行ってらっしゃるんですよね。はい、
そうですね。ちょっと宣伝になってしまうんですけども、はい、毎月、バランス投資顧問で、ウェブセミナーを開催しておりまして、
はい、
毎回多くの方に視聴させていただいて、大変ありがたく思っております。今月はですね、7月31日の水曜日なんですけども、午後4時から、またウェブセミナーの方を開催しようと思っております。はい、このウェブセミナーなんですけども、まあ、配信時間がね、4時ということ、平日4時なので今回は、まあ、いつもは結構休日にやるんですけども、平日でまあ、その時間に聞けなくても、まあ、オンデマンド配信をその後、しますので、
はい、
まあ、お聞きになっていただければありがたいなと思っております。
お話は株式情報サイト海と風を主催するバランス投資顧問投資情報室室長の丸山明夫さんでした。丸山明夫さんの情報を発信している株式情報サイト海と風はキーワード海と風で検索していただくとアクセスできます。またやっぱり株が好きとリスナー感謝デー番組ウェブサイト右のバナー広告からもアクセスできます。お電話でのお問い合わせは 092-524-5571 092-524-5571 平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。続いてご登場は、辛口評論家、エンちゃんといえばこの方、有限会社、遠藤正幸投資顧問、取締役の遠藤正幸さんです。遠藤さん、こんにちは。
皆様、こんにちは。
遠藤さん、今回は年号が令和になって最初の特番ですね。
そうですね。恒例の、やっぱり、株安家やってまいりました。
はい。
ニュースに惑わされない、確かな思惑と、儲ける銘柄がなければ、儲け続けることは不可能です。
はい。
株は儲けてなんぼ。それでは儲ける銘柄と確かな思惑についてお話しします。
はい。
さて、本年も7月に入り後半戦が始まっておりますが、皆様の投資成果はいかがでしたでしょうか。聞くまでもありませんね。信用評価損率から判定しますと、6月28日マイナス 17.78% とひどい状況。
はい。
去年の最高正月1月12日のマイナス 3.62% からマイナス 15% やられ、今年最悪の2月21日マイナス 19.2% は3分の2やられですが、わずか 1.42% の改善。
はい。
早い話、ほとんどの投資家は投資資金の3分の1以上をぶっ飛ばした状況。あれだけ真面目に取り組み一生懸命やったのにと反省しようです。
はい。
原因は専門家と言われる人の意見を真に受けて行動したことです。専門家は間違いは指摘しますが、儲かることは言いません。全てこれにつきます。
はい。まあ、この状況どうしたらいいんでしょう。何か解決策はありますか。
解決策は2つでございます。
はい。
1つは全てを見切りして株をやめる。二つ目は すぐに全てを相場から取り返して儲け続ける。以上です。
まあ解決策は1、すべて見切り売りして株をやめる。2、すぐにすべて相場から取り返して儲け続けるということなんですね。でもまあやめることなんて嫌なんですよね。すぐに取り返したいと思います。素人の私でもできることなんてありますか？あればぜひお聞きしたいです。教えてください。
はい、わかりました。一つだけ手っ取り早い方法を言います。
はい。
マザーズ指数の騰落レシオ 75% 割れで買って 100% 超えで売るのが一番確実な方法と言えるかもしれません。
マザーズ指数の騰落指数25日 75% 割れで買って 100% 超えで売るのが一番確実な方法と言えるということですね。
そうなんです。本年は1月の4日 73.6%、 1ヶ月後の2月の1日から133.1%、 2回目は6月の3日の 74.3% から、1ヶ月後の7月8日 117% まででした。
はい。
まずは先物で儲ける方法を一度試してみることをお勧めします。個別銘柄で実行される場合は銘柄精査が必要なことは言うまでもありません。
マザーズ指数での先物売買は考えませんでした。一度見てみたいと思います。まあ、方法はあるんですね。
マザーズなんてと聞き入れする人が多くて、私もその一人ですが、はい、今流行りの天馬が10倍銘柄は新興市場ならではのことです。
はい、
もちろん当て物ごっこを進めるつもりがありません。相場する以上3つ。1番確実に、
はい、
2番大きく、3番儲け続けるは絶対条件ですが、株式運用のリテラシー、読み書きのことを言いますが、
はい、
リテラシーを持たねば成功しません。
相場をする以上1確実、2大きく、3儲け続けるは絶対条件ですが、株運用のリテラシー、読み書きを持たねば成功しないということですね。
そうなんです。まずは指数の65% はボリンジャーバンドマイナス2シグマで発生しています。
はい、
新興株は理解しがたいほど急落した時に買う戦略のみ有効な市場です。理屈より行動ができなければ儲けられないのです。
はい、
トレンド追随しかできない専門家は、指数が上昇した時だけ強気で騒ぎますが、時すでに遅しです。ボリンジャーを上手に使って儲けましょう。標準偏差をシグマと言いますが、1シグマは 68.3%、
はい、
2シグマは 95.4%、 3シグマが 99.7%、 この数字が重要です。は
い、それではお知らせの後、お待ちかねの銘柄も伺ってまいります。あの辛口コメンテーター、えんちゃんこと遠藤正幸が毎日的確なマーケット情報を発信中。インターネットではお試し無料銘柄相談も実施中。遠藤正幸投資顧問、お問い合わせは、ラジオ日経マーケットプレス番組ウェブサイトの遠藤豆バナーをクリック。また、電話、ファックスは 047-382-1677、047-382-1677 までどうぞ。有限会社遠藤正幸投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。それでは後半に入ってまいります。後半は、うまく運用する方法を教えてください。
皆様の重大関心事が、日経平均と銘柄にあることは承知していますが、重要なのは、時間7割、銘柄2割、あとの1割はひらめきです。つまり、タイミングは全てと言えるかもしれません。
はい、
まず、時間ですが、特に13日の金曜日が生じる2日進歩が大事です。
はい、
大変で起きやすい2日進歩は、偶然では片付けられません。本年は、9月と12月に2回だけあります。覚えておいてください。
はい、
13日の金曜日は荒れる。その荒れる原因は、その時は、 営業日が少ないことが原因です。まして先物のメジャーエスキューと重なればさあ大変なことになります。
あの2日進歩というのはその月の1日が日曜日で2日から取引が始まるのを2日進歩ということなんですが、今年は9月と12月が2日進歩ということですよね。で、2日進歩というのは一般的に相場が荒れやすいとされるんですね。まあそういう合理的な要因があるんですね。
当社患者様には毎月の変化日がすぐに分かるギャンチャートを年2回、春と夏配布しております。
はい、
当社設立2004年以来それだけのために会員を続けていられる方もたくさんあります。何しろ当たり続ける以上やめるわけにはまいります。はい、本年も年初からのトレードは買い売り買い売り4回です。すべて成功です。
はい、
現在は9月13日に売ってそのポジション作りを目指しております。目先天井後の一押し7月24日2万300円を買い9月の S 級の高値売り、これを狙ってきます。
はい、それでは銘柄を教えてください。
儲ける銘柄は世界のプライベートバンキング投資顧問が値幅取りで買う銘柄3つございます。
はい、
第1.1、資本金が300億円未満、2、ROE12% 以上の銘柄、3番目当便の急の低レシオ銘柄、
つまり小型資本銘柄ですね。投資の夢が広がります。
実は、はい、相場の真髄は人の行く裏に道あり花の山です。1番相場の方向性、2番目は銘柄、
はい、
3番目がバイバイタイミング、4番目が投資資金の回転率、それが運用パフォーマンスを決定付けます。銘柄1番方向2番、3番タイミングが成績決めるです。
まあ、1が相場の方向性、2銘柄、3売買タイミング、4投資資金の回転率、それが運用パフォーマンスを決定付けるということなんですね。銘柄1番方向2番3番タイミングが成績を決めるということですね。
そうなんです。ともあれ素人投資家が信頼するべきは個別株の運用の方法ですが、日本実際の乖離率プラスマイナス 40% でやれば専門家にも勝てます。
はい、
銘柄の上がり下がりはこれで決まっています。当社会員に年2回お送りする判定基準 BEP ブレイクイーブンポイントが証明しています。本年の一番手は3765元宝、今年一番の値上がりでした。定価は9449GMO インターでした。2019年後半も高齢化社会の健康と消費、企業の生産性の効率性、これが景気主導の中心を示唆しているようです。高機能眼薬、精密ロボット、センサー、カメラ精密部品、早い話スマホとバイオ、当社会員ではスマホチェックペンを進呈します。もちろん大卒付きです。それでは私が注目しているご銘柄を紹介します。すべて当初一部です。1番3765オガンオ、2番4755楽天、3番6965ハマーマスホトニクス、4番7733オリンパス、5番7974ニンテンドー、以上5名です。
はい、
株で儲け続けて長生きしなければなりません。小型値傘一流のスマホ関連として儲け続けてピンピンコロリ、難品完品スカンピンはダメです。
はい、
相場の失敗は1見切り売りができず買いコストを下げる誘惑に負けて難品してしまう、2番自分の買いの正当性にこだわり損切りの決断を先延ばししてしまう、3番目出すものは下を出すのも嫌と 存在証明を送ります。これが責任です。
はい。
しかし、損切りは儲けるためのコストと割り切って、さっさと存在して買い直し。いずれにしても、値上げしている品に損壊率、プラスマイナス 40% を役立て、儲けてください。あなたの投資人生が変わるかもしれません。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
はい。それではここでもう一度今日取り上げてくださった銘柄を繰り返します。いずれも東証一部の銘柄です。3765元宝オンラインエンターテイメント、4755楽天、6965浜松フォトニクス、7733オリンパス、7974任天堂を取り上げていただきました。ありがとうございました。お話は遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんでした。遠藤正幸さんの情報を発信している有限会社遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は電話、ファックスともに 047-382-1677 047-382-1677 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受け付け中ですよ。インターネットはリスナー感謝デイウェブサイト右の遠藤豆バナーをクリックしてみてください。さあ、1時間にわたってお送りしてまいりました。やっぱり株が好き、いかがでしたか。4人の銘柄マスターが独自の視点でピックアップした注目銘柄をぜひ参考にしてください。ただし最終的な投資判断はご自身でお願いいたします。それではここでプレゼントのお知らせです。今日7月15日海の日はラジオ日経マネースペシャルリスナー感謝デーと銘打ってマーケット関連特番を一挙8時間放送しています。番組の感想を送ると抽選で商品券1万円分、クオカード、サマージャンボ宝くじ、投資関連書籍など豪華なプレゼントが当たるキーワードクイズを実施しています。プレゼント一覧はリスナー感謝デー特設ウェブサイトに掲載しています。やっぱり株が好きからはラジオ日経手作り一品、牛革オーストリッチ片押しバッグ、バラのチャーム&ミニポーチ付きを1名様に、そしてやっぱり株が好き出演者執筆株式個別銘柄レポート最新号セットを30名様にそれぞれプレゼントいたします。さて、そのプレゼント応募に必要なキーワードを発表します。メモのご用意は大丈夫ですか。キーワードは投票です。もう一度申し上げます。キーワードは投票です。プレゼントの応募方法はキーワード、番組の感想、希望商品名、住所、氏名、年齢、職業を明記の上、リスナー感謝デー特設ウェブサイトから。おはがきの方は、郵便番号 105-8565、ラジオ日経リスナー感謝デー係まで。ファックスの方は、03-6205-7809、03-6205-7809宛てに、どしどしご応募ください。番組の感想とキーワードは必須ですよ。特別番組やっぱり株が好き令和元年新しい時代の銘柄選びとは。そろそろお別れの時間です。それでは皆さんが今後投資で成功されることを祈っています。お相手は田中由紀でした。この番組はバランス投資顧問遠藤正幸投資顧問の提供でお送りしました。